ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人尾張東部青年貢献センターセンター長の住田敦子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、尾張東部青年貢献センターができて5周年ということで、もう本当に先日土曜日にね、はい、記念パーティーが開催されまして、はい、盛り上がりましたね。
そうですね。
本当に温かいあのパーティーだったなというふうに私司会をさせていただいたんですが、本当に心から感じましたけども、まずですね、はい、あの尾張東部青年貢献センター、まあ、その響きだけ聞くとなんかすごい難しいところかなというイメージがあると思うんですけど、まだねちょっと知らないっていう方もいらっしゃると思うので、どんなところかご紹介をしていただけますか。
はい、尾張東部青年貢献センターは平成23年10月にこの尾張東部県域行政瀬戸尾張朝日長久手日清東郷豊明の、五市一町が共同で設置した法人です。で、やっている事業内容につきましては主に、認知症や障害のある方の、青年貢献制度に関すること、それから、青年貢献制度の利用するための相談援助、それから、広報啓発活動としての講演会や研修会などを行っています。
はい、そう、その青年貢献制度、割とこう今はね、あの聞くようになったなっていう言葉だと思うんですけど、うん、この青年貢献制度というのは、まあ、私たちにも関わるかもしれないことなんですか。
うん、そうですね、うん、あまり聞き慣れないかもしれませんけれども、青年貢献制度は認知症や障害のある方が、うん、お一人では、判断能力が少し不十分になって、うん、それで契約行為やお金の管理が一人では難しい時に、うん、本人に代わってで、法律行為のお手伝いやお金の管理について相談をしたり、うん、代わりに行ったりということをするような制度になっています。
うん、よくあの施設とかに入所されている方でも、うん、あの聞くのはなんかお金をね、例えばジュースを買うとか、うん、お金を使ったりするときに、あの青年貢献の方に貢献人さんに聞いたりとか、うん、そういうことをしなくちゃいけないっていうことを聞いたことがあるんですが、実際そういうことなんですか。
いえ、あの青年貢献制度でも、うん、日常生活に関するお金の管理とか行為については、はい、あのそこまでは、権限が及ばないというか、そこはもうご本人にやっていただける部分なので、うん、あのそのジュースを買うとかアイスクリームを買うとか、うん、まあ、日常的なお金の範囲については、うん、ご自身でやっていただく、うん、まあ、そこも難しいという時はあのお手伝いさせていただくということですけれども、うん、全部管理されるわけではありません。
あ、じゃあ契約しちゃったらもういろいろ大変だっていうことではなく、うん、やっぱりあの不安だったら後見人さんがいた方が何かといい場合が多いということですかね。
そうですね、本当はあの、うん、そういう趣旨で作られていて、うん、あの青年貢献制度は民法に規定されています、うん、で民法の858条に、うん、後見人が行う業務として、うん、本人の意思尊重義務というものがあるんですね、うん、で後見人がたくさん その権限を持っていたとしても、うん、でも、ご本人がねやはりその主人公ですから、うん、ご本人の意向を大切に 切にして一種を尊重した貢献業務を行うっていうことになっていますので、すべてね代わりにやってしまうというわけではありませんので、
これよくね、まあ、じゃあこの子が、まあ、例えばうちの例で言いますと、うちも娘に障害があるので、判断能力というのは難しいじゃないですか、で今はまあ私もね元気で、家族がいるんだけども、例えば私に何かあって、夫に何かあって、という時に、まあ、兄弟もいるんだけども、例えば兄弟もそんなことしたくないと、そうなった場合、こちらを例えば利用、こちらに相談というか、まあ、そうなる前にだと思うんですが、そうしたら後見人の方をこう選定してくださるというか、つけてくださるっていうことをしてくださる。
あ、そうですね。本当おっしゃるように、障害のあるお子さんをお持ちの親御さんっていうのは、ずっとやっぱりいつかは成年後見制度を利用しなくてはいけないかなっていうのをずっと思ってらっしゃっていて、でそれを、まあ、ご兄弟であったり、他のいとこですとか、そういった方にお願いしようかなというふうにお考えになっている方もたくさんいると思います。で、まあ、それらのことのご相談ですとか、じゃあ実際いつから始めようとか、どうしようっていう時に相談いただければ、センター自身が法人で後見人になることもありますし、それ以外の弁護士さん、司法書士さん、社会福祉士などをご紹介して、後見人候補者として、お伝えするっていうこともしています。
なんかリーフレットとかを見ると、任意後見制度と法定後見制度というのがあるんですよね。それはまず違うんですね。
はい、そうです。
これどう違うんですか？
ですね、任意後見制度、もともと成年後見制度は、この2つの法律 で制度でできているんですけれども、任意後見制度と法定後見制度。はい、で任意後見制度は、今まだ自分で自分のことが分かって、しっかりされている方、で、その方がでもいつか認知症になったり、急にまあ倒れて分からなくなってしまうことがあるかもしれない。その時のためにあらかじめ任意後見人をお願いをしておいて、
自分なんかあった時はこの人ですよって、
でそうなった時にその任意後見人がご本人の代わりにお金の管理や法律行為を行うと、あらかじめお願いしておくことができるものが任意後見制度なんですね。
それも素人でもいいんですか？素人というか、じゃあ私の後見人は、例えば夫ですとか、大丈夫なんです
。そうなんです。そこが任意後見制度の一番のこういいところというか、本当にお友達であったり、ご近所の人だったり、ご自身が一番信頼できると思う人を自分で選ぶことができるんですね。ただまあそうは言っても、野放しでね、なんか、お願いしてって、なかなかね、知識とかも必要な部分もありますから、そこはその方にお願いをしても、判断能力がご本人が不十分になったら、その人に対して後見監督人という人がつきます、なのでしっかりと、まあ、その方監督されたり教えてアドバイスいただきながら行っていくというものですね、
そして法定後見制度というのは、まあ、ちょっと判断能力がもうちょっと不十分になった。
ちょっと不十分。軽度の認知症の方や、療育手帳でも、まあ、C 判定で、軽度な方もこの制度を使うことができます。
この中でまた分かれてるんですよね。
そうなんです。
それは判断能力によって。
そうですね。判断能力の、まあ、不十分さが、によって、お手伝いさせていただく内容が異なってきます。ご本人ができることはご本人でやっていただいて、できないところだけをお手伝いしていきますので、後見、補佐、補助と3つの類型に分かれています。
それはじゃあ選任してくださるっていうことなんですね。
そうですね。そうです。それを決めるのは家庭裁判所です、
この方はじゃあこのぐらいの判断能力だからっていうことで、でもまあこういう制度があるということが分かると、もし自分にいざという時とか、まあ、家族にっていう時に 安心ですよね。
そうですね、
まあ、大して財産はないんですけど、
いいうん、でもあの、ね、今財産がないということで、この制度って、うん、そのお金がある人だけのためではなくて、うんセンターで受任されてるしてさせていただいている方には生活保護の方もたくさんいらっしゃいます、はい、判断能力が不十分になって、保護費をどういうふうに使ったらいいのか、自分ではなかなか管理が難しいという方もいらっしゃったり、あと、まあ、認知症などで誰かに騙されてしまう、悪徳商法ですとか、まあ、そういったものに騙されやすいという状況がありますので、そういった権利侵害から守るというところも制度のメリットかなと思います。
なるほど。そこがもうちょうど5年前ですよね、23年の10月に、日進市障害者福祉センター、今そうなんですが日進市の竹の山にあるところに今ある尾張東部青年貢献センター、それが、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市、中久手市、そして東郷町なので、まあ、いわゆるこの放送の3級エリアというのが瀬戸、朝日、中久手なんですが、この3市はすべてここっていうことなんですね、まあ、できて心強いですね。じゃあ
そう言ってね、皆さんに言っていただけるととてもありがたいと思いますけれども、はい、
で日進まではちょっと行けないわっていう方のためもあって、巡回も、
はい、巡回相談は、はい、あの広報誌に毎月掲載をしていただいています、あの月に1回安らぎ会館で、
はい、瀬戸だと安らぎ会館 で、はい、
そうですね、行っています、はい、で予約制ですけれども、あのどうしてもご都合が合わない場合は、他の日だったり、それから、場所も安らぎ会館ではなくて、ご自宅に来てほしいとか、病院に来てほしい、施設に来てほしいということがあれば、そちらにお伺いします。
それも無料で、
はい、そうです。
で尾張旭市、長久手市もあるんですね。
はい、はい、そうです。
ありがたいですね。で、あのその貢献センターを利用するのも無料なんですよね。
はい、ご相談すべて無料です。
これもすごいありがたいです
ね。そうですね、まあ、でも、ね、本当に行政がこの権利擁護の仕組みを作っていくっていうのは行政の役割で、住民の方の、ね、権利を守っていくっていうところがありますので、それらの委託金によってでセンターがあの運営されておりますので、相談はすべて無料という形になっています。
あの5周年のパーティーがまた五市一町のもう行政の皆さんもそうですが、本当たくさんの方が参加されて、弁護士さんに、司法書士さんに、社会福祉士さんに、なんとなくあのちょっと来たっていう雰囲気じゃないですもんね。もう楽しみに来たよっていう。
そうですね。
すごいですね。その関係性というのはどうやってこんな風にできてきたのかなってすごくこう不思議に思ったんですけど。
ね、本当にこの5年間で、やっぱりあのセンターができても何もその私たちだけではね、あの力がこう発揮することもできないですし、その中で行政の方々にバックアップしていただいて、まあ、行政の課長さんたちが出る会議っていうのがうちは年9回もあるんですね。
すごいですね、
だからそれだけ顔の見える関係ができているということと、でそこには青年貢献制度は法律行為がどうしてもたくさん含まれてきますので、弁護士さん、司法書士さん、それから、まあ、社会福祉士や精神保健福祉士、で保健所の方なども関わりながら、まあ、そういった会議を構成したりすることもありますので、その中でこのネットワークがどんどん広がってきたっていうところがあります、
ね、でもあの行政の方ってこう変わるじゃないですか、だからあの、ね、あの部署が変わったり、また新しく来たりっていう、でもそのつながりっていうのは、まあ、あの新しい方ともしっかりできてるなってことは感じたんですが、例えば移動されてもそこの課であの青年貢献ということが関わってくることもありますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、あの行政の方いろんな課にあの、ね、うん、変わっていきますけれども、でも変わったところで何か窓口でちょっと困ったなと思うことがあれば、知識がありますので、制度利用にこちらにまたご連絡いただいたりということがあるので、ちょっとあの変わるとき には残念だったり寂しかったりする思いもあるんですけれども、うん、でもまたそうやって行政内部で広がっていって、うん、確実につないでいただけるっていうところはとてもいい点だなと思っています。
そうですね、まあ、その住田さんなんですが、もう設立5年前にも作るというところからの最初からの、ね、メンバーで、もう一番最初は大変でしたよね。
そうですね、本当に新しく設置される法人でしたので、10月1日に向けて、まあ、その時は同じ建物内 の障害者相談支援センターに所属しておりましたので、はい、就業後に、その、まあ、鉛筆1本から机の発注ですとか車の契約ですとか、10月1日に設置がスタートが切れるような準備を、まあ、少しずつしてきたというところがあります、
だからちょうど5年前も私番組でね、こうできますよという紹介をして、記念イベントのね、紹介をしたこと、本当昨日のように、5年前ですかという感じでちょっとびっくりなんですけど、本当になかなか、まあ、この地区にはもちろんなかったっていうこともあって、今以上に貢献人っていう言葉もあまり聞いたことがないし、っていうところからのスタートですもんね。硬いイメージがどうしてもあるんだけど、実は誰にでも関わってくることなんですよっていうことですよ ね。
そうですね。
これよく勉強会もされてますよね。
定期的に専門職向けの勉強会ですとか、あと講演会は一般の方向けに分かりやすく著名な先生をお呼びして行っています。それからお声掛けいただければ、例えば民生委員さんの会ですとか、それから、もっと小さいグループですと、なんて親の会で、知的の障害の方、ね、精神の障害の方の親の会から呼んでいただいて、そこで、まあ、具体的な制度利用についての、勉強会をして、お母さん方、お父さん方と一緒に、こう、もっと小さいグループで和気あいあいとしながら進めているっていうような会も持っています。
よく最近は市民貢献人っていう言葉も聞くんですけど、それはもう私、例えば私とかがちょっと貢献人の勉強、どういうものか勉強してみて、なってもいいなとか、そういう方っているんですよね。
そうです、そうです、ちょうど27年28年度事業で、この国が市民貢献人を進めていますので、それに基づいて、養成研修を行いました。で、結構たくさんの方に説明会をお越しいただいて、で、受講申し込みをしていただいて、ただ、7ヶ月ぐらい勉強していただくという期間があります。全部で、65時間の研修時間と2日間の実習、で、最後に登録していただくまでには、たくさんの課題と、それから選考というものもありますので、
誰でもいいってわけじゃないですもんね。
いろんな方が、お越しいただくんですけれども、でもそれをきちんと知識をつけていただいて、で、その中で貢献業務を行っていただく、やはり責任が重いので、しっかりとした知識を学んでいただくということがまずの条件になります。
そうですね。まあ、でも7ヶ月ちゃんと勉強してそれでもやろうっていう方たちですので、意気込みというか、気持ちは熱いですよね。
もう本当素敵な方たちばかりで、この青年貢献制度で自分が、まあ、いかに、そうやってご本人の方を支えていく、地域の中での社会貢献として何かできることがあればという思いをしっかりと抱いて、研修臨んでいただいていました。
これなんかプロの目から見て、こう青年貢献人を、まあ、任意もあるっていうことなんですけど、そろそろ選んだ方がいいんじゃないかなとか、まあ、ケースがね、認知の場合だったり障害の場合だったり違うと思うんですけど、例えばね、まだ子供今成人前だからとか思ったりするんですけど、でもすごく子供が小さい時から、 すごく考えてる方もいれば、うん、いろいろなんですけど、うん、どんなタイミングだったりするんですかね。
そうですね、実際本当に今お林さんがおっしゃるように、うん、あの障害のある親御さんはずっと考えてらっしゃるんですけれども、うん、どのタイミングっていうのがなかなか、あのいつっていうところが難しくって、うん、でも例えばあのどうしても必要に迫られた時、相続が発生した時ですとか、うん、親御さんの、まあ、どちらかがお亡くなりになって、うん、相続が発生した時には、うん、あの判断能力が不十分な方が一人でその相続の手続きを、うん、自分の分を確保するっていうことを、うん、司法書士さんたちなどが、まあ、例えば遺産分割協議に入った時に、うん、その人が一人でその協議書にサインをすることが難しいと判断したら、うん、成年後見制度を使わざるを得ないっていう場合があるんですね、
はい、
でそういうことをきっかけとして制度利用される方もありますし、まあ、ご自身の健康不安が、うん、あの元になって、うん、やっぱりもうあのここのタイミングでと思って制度利用なさる方もあります、
うんうん、ただあの突然例えばうちの娘が一人になっちゃって、うんうん、私たちがいなくなっちゃってってことがあっても、社会から見捨てられるわけじゃないってことですね。そうですね。
はい。うん、確かにあの東北の震災の時に急にっていうことでしたよね。うん、ある日突然震災ですから。なのであの後はものすごく申し立て件数が増えたんです。未成年の方もいますし、あの本当にね障害になって家族に、守られてきた方も急に一人になってしまった。その時は、行政が市長申し立てという形できちんと制度利用につなげていきます。
なんかね自分だと私これお願いしますって、うん、言えないじゃないですか、はい、でもちゃんとあの、まあ、見捨てられない社会というか、こう守ってもらえるんということですね。
そうですね、
はい、はい、ちょっとなんか心強いなという気がしますが、でもやっぱり年々、うん、まあ、この5年間で件数というのは増えてるんですか、ご利用されてる方。
そうですね、あのやはり成年後見制度の手続きは家庭裁判所でいろんな手続きを行うんですけれども、うんうん、はい、センターがない町っていうのは、直接住民の方が家庭裁判所に電話をしたり、申し立て書類を取りに行ったり、書き方の説明を聞いたり、とても敷居が高いところに行って聞いてこないといけないので、はい、多分つながりにくい制度だったんですけれども、うん、今はセンターがありますので、あのお気軽にご相談いただければ、うん、あの書類も全部書き方の説明などもいたしますので、うん、そういったこともあって、あの申し立て件数はすごく増えてきています。
だからこの制度自体がこう後見制度というものがすごく昔からあったわけじゃないんですね。
そうですね、もともとでも成年後見制度の前は明治時代から100年続いた金地産純金地産という制度だったんです。
そういう制度が、はい、私あったんです。歴史苦手なんですけど、ね、あったんですね。
それがすごく使いにくくて、うん、戸籍に載るとか、うん、金という字は、ね、人に対して金って使うってとても抵抗が強い。
金っていうのは
金汁の金です。
金汁の金、
はい、金に地産っていうのは納める、産は財産の産です、
はい、
昔は 家制度で家を守る、うん、家の財産を守るというような制度から、うん、この成年後見制度の元 の制度が作られていましたの で戸籍に載ったり、とてもその申し立てまでに6ヶ月とか1年かかったり、うん、それから診断書を取るのに鑑定料として50万とか60万のお金がかかったんです、なので本当に少なかったんですね、申し立てできる人が。
すごい、昔だから今の50万よりももっとも
っと大変ですよ ね。そう、それに浪費者にもこの金地産制度が使われていて、家のお金を勝手に浪費する人に、あのお金を使わせないようにしていたんです、それは権利侵害でもあるということで、2000年に新たに成年後見制度に民法が改正されて、
2000年まで改正されなかったんです。
そうなんです、100年続いたんです。
すごいですねそれは、
はい、
へ
え。なのでそこからまだ歴史が浅いですよね。2000年ですから
、はい、だから昔からあったんだけども、全然使えないような、はい、使いにくい制度だった。
はい、今は戸籍に載りませんので登記制度になってますので、
そうなんだ、はい、ねえ、それはすごいですね。いや、住田さん自身もすごいなと思うんですけど、うん、まあ、センター長社会福祉士でもあり、はい、もうだから福祉の世界というのは長いんですか？
そうですね、あの2000年に成年後見制度が始まるぐらいに、あの最初の頃は介護保険のところでお仕事させていただいていて、はい、まあ、ヘルパー業務から、それから、まあ、ケアマネージャー、それから、障害者相談支援センターではあの相談支援専門員として、まあ、認知症の方や障害のある方の、はい、まあ、相談援助業務を主に行ってきました。
もともと福祉に携わりたいなっていう思いが、小さい時から。
そうですね、小さい時はあの幼稚園先生になりたいと思っていて、
世話好きなんですね、
はい、それで、大学卒業してからは幼稚園保育園に勤めていました。
先生になったんですね。
はい、なったんです。
実際に、
はい、
実際にだから福祉科の福祉系の大学というわけではなく、
福祉系の大学です。
福祉系の大学で、はい、じゃあ子ども相手に、あ、もうそんな感じです。すごくなんかお子さんから愛される感じので、そこから、
はい、そこから一旦あの結婚して辞めて、子育てがまあ少し一段落したところで、大学の時に老人福祉、高齢福祉にも興味があったんですね、それでまあそこからはちょっと老人福祉の世界にあのどういったものか学びたいという自分の思いがあって、でそれから介護保険がスタートする時でしたので、そこから介護保険 のところでお仕事させていただいてました。
波に乗った感じでこう今ここまで来たっていう感じですね。でもなかなかね、センター立ち上がりだったので、まあ、はっきりどうなっていくかっていう不安もあったと思うんですけど、まあ、あの障害者センターに行った時点で、まあ、ここがあったんですね、
はい、
将来的には、
はい、あの、まあ、設置に向けた動きというものがありましたし、あの社会福祉士の資格を取った時に成年後見業務に個人で、社会福祉士会の中で成年後見人として活動していましたので、この成年後見の仕事にとても魅力を感じていましたので、あまり自分の中ではどちらかというと、楽しみ、ワクワクして嬉しいという気持ちの方が強かったですね。それは今も変わってません。
で実際に今センター立ち上がってこの5年で、本当にいろんなあの方たちに出会ったんですね、
そうですね、本当に、
もう本当に一人一人ケースって違いますもんね。
そうですね、もう高齢の方から障害のある方まで、センターでは、これまで累計で52名の方を法人で受任させていただいておりますけれども、あのそれぞれお一人ずつの人生が違いますし、法人の理念としては豊かに生きる権利を守るという理念を掲げていますので、お一人ずつの豊かさですとか、ご本人の権利というものをどういうふうに尊重して、ご本人が生き生きと地域の中で暮らしていけれるだろうかということを大切に、まあ、丁寧に支援させていただいてきた、まあ、そういったつもりではいます。
そうですね、じゃあ、まあ、あの今まで、ね、出会った方たちを思い浮かべてみても、例えば重い認知症でも重い障害があっても豊かに生きることってできるなって思われますか？
本当にそう思います、あのいくら重度の認知症になっても、ご本人には意思があります、例えばお家で暮らしたいというふうにすごくはっきりおっしゃる方もありますし、施設にいて家に帰りたいって言われる方もあります、まあ、そういったご本人の思いをどうやったら実現できるのかということを一生懸命ご本人や関係者と共に考えて、そのことの実現を一つずつしてきたという実績はあります。
はい、そうですね、もうそれはね、本当にあのこのパーティーで相談員の皆さんがスタッフの皆さんが、まあ、ダンスをしたり、本当にあの素敵なあの貢献物語という物語を作ったり、本当あの理事長さんの車椅子ダンスもそうですけど、皆さんのその弾けぶりを見てすごくなんかこういいところなんだなって ね、
そうですね、なんか本当に職員もね、こうもう本当にあのパーティーまではもうお昼の12時半から1時までと、それから5時半から6時まではもうみんなで練習 で、でそれ以外にもあえて余興の練習をする方たちがセンターに集まって順番に余興の練習をして、土曜日を迎えたという感じですね。
本当あの手作り感満載の本当素敵なパーティーで、またそんな場所にね立ち会わせていただいて本当にあの感謝感謝というそんな思いでした、ね、またあのこれから10年20年に向けて新たなスタートだと思うんですが、今改めて感じるあの住田さんセンターに対する思い、
はいはい、そうですね、まあ、これまで、ね、5年間皆さんに支えていただいて、うん、これからももっとセンターは成年後見制度だけではなく、幅広く虐待も含めた権利擁護に対して事業を広げていって、地域の、ね、皆さんが本当に安心して自分の権利が守れて豊かに生きることができる、そんな地域にしていきたいなというふうに思っています。
はい、豊かに生きる権利を守るというふうにね、尾張東部青年貢献センター、まあ、キャッチフレーズのようについておりますから、ぜひあの皆さんね、お気軽にあのご利用していただきたいと思います。あのお電話番号をお伝えしますね。あの各市町での巡回相談もあります、本拠地は日進市竹の山の日進市障害者福祉センター内にあります。電話は0561-75-5008、0561-75-5008、ファックスは0561-75-5088、75-5088、平日の午前9時から午後5時までということですので、お気軽に、お問い合わせいただきたいと思います。はい、今日はお忙しいところありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人尾張東部青年貢献センターセンター長の住田敦子さんでした。ともみとともにでした。